聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は日本文化の革新、ジャパンスタイルを読み解く、松岡正剛著。担当ナレーターは小野原睦美です。
本書の概要。
わびさび、好き、まねび、この国の深い魅力を解読する、独自の方法論で日本文化の本質を見通す松岡日本論の集大成。お米のこと、百人、金の役割、神仏集合の秘密、すさびや息の感覚のこと、まねびと日本の教育。断言しますが、日本文化は廃本テキストで、一見分かりにくいと見える文脈や表現にこそ真骨頂があるのです。はじめに、より。本書の主な内容。なぜ日本は大和と呼ばれるのか。神様を神と呼ぶようになった理由。日本人の米信仰に潜む背景。日本人が都落ちにダンディズムを感じる理由。日本人が七五調の表紙を好むわけ。世阿弥が必要と考えたモノマネビの心。今の時代に求められる婆娑羅と歌舞伎もの。伊達、生き、通話、なぜ生まれたのか、ほか。本書の構成。第一項、柱を立てる。第二項、和漢の境をまたぐ。第三項、祈りと実り。第四項、神と仏の集合。第五項、忘れる、すさぶる。第六項、漂白と辺境。第七項、型、間、表紙。第八項、小さきもの。第九項、まねび、学び。第十項、ある大元。第十一項、かぶいて候。第十二項、一と二は。第十三項、なりふり構う。第十四項、ニュースとお笑い。第十五項、形成催眠。第十六項、面影を編集する。はじめに、日本文化解読のためのジャパンフィルター。1970年代の終わりの頃だと思いますが、渋谷の壁の穴という小さなお店でたらこスパゲッティを初めて食べた時、痛く感動してしまいました。バターとたらこでくるめたパスタに極細切りの海苔がふわふわと生き物のように踊っている。それをフォークではなく箸で食べる。何より刻み海苔が素晴らしい。よしよし、これで日本はなんとかなる。そう確信したものです。そのうち各地の小さなラーメン屋が独特ラーメンを次々に作り出した。間もなくコムデギャルソンや一世や幼児が素晴らしいモードを提供し始めました。世界中にないものでした。また、井上陽水や今和の清志郎や 桑田佳祐が独特の日本語の組み合わせと曲奏に乗ってポップスを歌い始めた。大友克洋の「アキラ」の連載も頼もしい。よしよしいいぞ、これで日本はなんとかなる、そう感じました。私はといえば、工作者でオブジェマガジン U の第3期を終え、講談社に頼まれたアートジャパネクト全18巻を編集・制作していた頃です。横須賀則明や十文字美人に国宝級の美術品を新たな選出で撮ってもらい、全く新しい切り口の日本美術文化の全集を作っていた時期です。それから10年後、ふと気がつくと日本はがっくり低迷していました。民営化とグローバル資本主義が金貨玉状になり、ビジネスマンは MBA を目指し、お笑い芸人がテレビを閉めて選挙に立候補するようになり、寄ると触ると何でもやたらに可愛いになっていた。司馬遼太郎が文藝春秋にこの国の形を連載しながら日本はダメになるかもしれないとつぶやいていた。また10年後、ベルリンの壁がなくなった反面、湾岸戦争が新たな大矛盾をもたらしていた中、日本はバブルが崩壊したままに、かわいい文化を蔓延させていました。それでもインターネットが登場して、これなら日本は独自の編集文化力を再び発揮するだろうと期待をしたのですが、電子日本はアメリカンテクノロジーの追随に走るばかり、そこへ持ってきて上滑りの和風テイストばかりが横行するようになっていました。たらこスパゲッティや独特ラーメンがなくなったわけではありません。むしろ和食はさらに工夫を磨き、アニメは日本の少年少女の幻想と哀切を描き、日本語のラップが登場し、オシムは日本らしいサッカーに徹するべきだと言い出していた。けれどもそうしたものが何を語ろうとしているか、小泉・竹中劇場の新自由主義の邁進やグローバル資本主義に席巻されるマネー主義は、そうした試みを軽々と蹂躙していったのです。日本の哲学が浮上するということはなかなか起こりません。J-POP や日本アニメや日本現代アートに何が潜んでいるのか、そこを明らかにするための日本文化や哲学はほとんど解説されはしなかったのです。これは一旦、愚管抄や五輪書や茶の本や夜明け前に戻るしかないだろうと思いました。こうして私もいろいろ書いたり語ったりするようになったのですが、本書はそれらの反省とじくじたる思いを払拭するためにも、日本文化の真骨頂というか、日本文化の正体というか核心というか、ずばりディープな日本の特色がどこにあったのかについて、新しい切り口で解説してみようと試みたものです。お米のことや柱の文化について、客人の意味、カナの役割、神仏集合の秘密、魔拍子と邦楽器、すさびや息の感覚のこと、お払いと支払いの関係、まね人と日本の教育、皇家と武家の日本のガバナンスのありか、二項同体思考やデュアルスタンダードの可能性などを取り上げ、それぞれを相互に関連させながら手短に解読してみました。日本文化案内としてはかなりユニークな視点を組み合わせたつもりです。日本文化は詫びとか錆とかばかり言ってどうも難しいというふうに言われてきました。だから分かりやすく説明してほしいとよく頼まれます。しかしこの要望に応える気はありません。断言しますが、日本文化はハイコンテキストで、一見分かりにくいと見える文脈や表現にこそ真骨頂があるのです。 分かりやすさを求めればいいというものでもありません。空海の書、定家の和歌、道元の禅、世阿弥の能、長次郎の茶碗、芭蕉の俳諧、近松の人形浄瑠璃、応挙の絵、宣長の国学、鴎外の小説、劉生の少女像に何か感じるものがあるというなら、分かりやすくしようなどとは思わないことです。彼らが放った感化結構、右心、沈潮未亡、自分の花、面影、錆、もどき、古心、感情、美体などというコンセプトそのままに、日本文化を会得していくべきです。それがあまりにも難しいというなら、では聞きますが、プラトンのイデア、ラファエロの天使、スピノザのエチカ、カントの理性批判、ドストエフスキーの大審問、プルーストの時、デュシャンの芸術係数、サルトルの実存、コルトレーンのジャズ、ウォーホルのポップアートは何によって分かったと言えたのでしょうか。私はそれらが分かるのであれば、日本の哲学や美も分かるというふうになるはずだと思います。多少の手がかりは必要です。私はそれをジャパンフィルターというふうに名付けました。中でも客人フィルター、米フィルター、神仏集合フィルター、金フィルター、家フィルター、歌舞伎フィルター、好きフィルター、面影フィルター、まねびフィルター、形成催眠フィルターなどが有効です。本書で点検してみてください。日本文化の正体は必ずや変化するものにあります。神や仏にあるわけでも、和歌や国学にあるわけでもありません。神や仏が、和歌や国学が、常磐津や歌舞伎が、日本画や昭和歌謡が、セーラー服やアニメが、変化するところに日本文化の正体が現れるのです。それは大抵、面影や移ろいを通してやってくる。これがジャパンスタイルです。しかし、このことが見えてくるには、一旦は日本神話や昭和歌謡や劇画などについて目を凝らし、そこに浸って日本の歴史文化の変化の境目に詳しくなる必要があります。白月の絵の戦いや承久の乱や日清戦争は、その変化の境目がどのようなものであるかを雄弁に語ります。そこは見逃さない方がいい。それは、反女王戦争がわからなければ、ピューリタニズムがわからないことや、スペイン継承戦争がわからなくては、バロックが見えてこないことと同じです。ところが、いつの間にか、日本文化というと、侘び、サビ、藤山、巨人の星、スーパーマリオに寄りかかってしまったのです。それでも構いませんが、それなら、村田樹光の心の文や、久喜修造の息の構造や、柳宗悦の民芸とは何か、や、岡清の春宵十話はどうしても必読です。せめて山本健一の利休に尋ねよや、岩下久文の芸者論や、中村昇の落語哲学はちゃんと読んだ方がいい。日本は一途で多様な文化を作ってきました。しかし、何が一途なのか、どこが多様なのかを見極める必要があります。日本人はディープな日本に降りないで、日本を語れると思いすぎたのです。これは無理です。安易な日本論ほど、日本をミスリードしていきます。本書がその歯止めの一助になればと思っています。今回は講談社現代新書から松岡正剛著、日本文化の革新 ジャパンスタイルを読み解くをお届けしました。番組ではリスナーの方からの投票を受け付けております。 Spotify で聞かれている方はぜひ投票やアンケート機能を使って番組に声をお寄せください。最後にオーディオブックドット JP からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブックドット JP なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。